令和5年12月定例会一般質問姿勢を問う。定例会では12月7日8日に一般質問が行われ、12人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上1人2項目程度に要約して掲載しました。発言内容は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は三原市議会ホームページで閲覧できますのでご覧ください。三原市議会会議録検索、三原市議会 YouTube。 会議録公表は議会終了後、おおむね3ヶ月を要しますのでご了承ください。QR コードが表記してあります。各議員の QR コードを読み取っていただくと、それぞれの一般質問をご覧いただけます。各議員の QR コードが表記してあります。広豊、本郷産業廃棄物最終処分場の問題について、地域経済の循環について、本郷産廃処分場の問題について、問い1、隠蔽している水質検査結果の公開について、本市は処分場から流出する排水の6月の検査結果について、住民に知らせず情報公開請求にも黒塗りで交付した。隠蔽は絶対に許せない。9月の一般質問では、県が公開しているので検討すると答弁したが、未だに公開していない。市民軽視も甚だしく、情報公開に対する倫理も欠如している。三原市民として恥ずかしいことだ。この判断の責任者は岡田市長で間違いないか。答え、9月議会での答弁の通り、本市情報公開条例に基づいて部分公開としたものだ。今後の検査結果については、県と連携し、公表のあり方を検討していく。2、県の不正な処分場再開手続きについて。中国新聞の報道で、県は業者の改善報告書で最終的な確認ができないまま、処分場の再開手続きを進めたことが明らかになった。県は裁判所から違法な許可手続きを厳しく指摘されたが反省せず、同じ過ちを繰り返している。住民は汚染の続く排水で農業を破壊され、生活も危険にさらされている。今のままでは本郷処分場の次は中野町に処分場ができるかもしれない。中野町のきれいな水も守ることができるのか。本市は県に対し正しい手続きと検査を要望すべきだ。また、岡田市長が決断し、独自の用水路検査で汚染を証明すれば、処分場の停止につながるはずだ。独自の水質検査と県に対し要望するかしないかの判断の責任者は、岡田市長で間違いないか。答え、最終処分場の警告にかかる解除手続きは県の事務のため、不正と判断する根拠は持ち合わせていない。そのため、県に対し改善を求めることはできないが、市民等の不安が払拭されていないため、引き続き県に対し適正な維持管理の指導、周辺住民等への丁寧な説明を求めていく。なお、本市が執行する業務全般の最高責任者は市長である。意見、岡田市長には正しい判断で未来ある子どもたちを有害な汚染水から守ってほしい。新本明、水源保全条例の制定について、本郷産業団地について、水源保全条例の制定について、問い、本郷産業廃棄物最終処分場については、周辺住民による反対運動が繰り返されている。7月4日、設置時の県の審査や判断過程に看過しがたい過誤、欠落があるとして、広島地裁は設置許可を取り消す判決を出したが、知事は適正に実施しているとして直ちに控訴した。一方で、排水が水質基準を超過したとして改善指示したものの、業者が廃棄物の搬入を続けたため、7月19日には行政指導で最も重い警告を出している。 県や事業者の信頼が失墜する中で、市長への信頼も損なわれているのではないか。そこで次の3点を問う。1、新たな水質測定の検討は。答え、必要に応じて市独自の水質測定の実施を検討する。2、農業被害等への対応は。答え、具体的事案の想定は難しいが、事案の発生時には精査し、必要かつ可能な対応を個別に検討する。3、関係住民の信頼を得るにはどうあるべきか。また、条例制定はいつになるのか。答え、対話を通し、市民や企業、関係団体などと連携、共同によって課題解決に努める。条例は課題整理に努めており、年度末には何らかの形で議会に示せるよう取り組む。本郷産業団地について。問い、企業誘致が懸念されていた産業団地について、IT 関連企業、ASA 合同会社への完売となる中で、次の4点について問う。1、予定のデータセンターには相当の冷却水が必要と思うが、供給水量確保に課題はないのか。答え、医療2300立方メートルを最大としての契約成立で課題はない。2、企業誘致の大義とした雇用が多くは望めない中、雇用拡大への対策は。答え、海の埋め立て地活用等企業誘致に向け県との連携を図る。3、税収について案分等県との取り決めや決まりがあるのか。答え、決まりはない。売却金約58億1000万円は県の収益となるが、固定資産税については将来にわたり安定的な税収がある。4、企業誘致のメリットは。答え、デジタル化社会を支える基盤として大きな成長が見込まれる。杉谷達治。中山間地域における行政の支援及び施策について、農業所得の向上推進政策の構築について、次期長期総合計画の策定に向けて、中山間地域における行政の支援と施策、問い、交通弱者対策として町内エリアを越えての地域コミュニティ交通の運行見直しはできないのか問う。答え、既存の運行エリアを越えた地域コミュニティ交通の運行は有効な手段の一つであるが、路線の設定や運賃など、既存の公共交通機関との共存に向けた調整も必要であり、引き続き住民組織など関係者と連携し、地域の実情に応じた利便性が高く持続可能な地域コミュニティ交通の構築を検討する。問い、工業団地を整備し、民間事業者へ企業誘致する支援制度があるように、買い物難民対策として進出する企業への支援制度を設けるべきではないか問う。答え、今後も人口減少が見込まれ、事業者の経営努力のみでは長期的な安定経営が困難とされる地域において、住民生活に欠かせない業態を誘致するため、新規出店に要する投資的経費の一部を支援することは有効な手段の一つである。このため、民間事業者の公平な事業活動の阻害に当たらないことを条件として、住民生活に必要なライフラインを支える事業者の確保に資する支援制度を検討する。次期長期総合計画の策定に向けて、問い、令和7年2025年度から、令和32年2050年度までの次期長期総合計画の策定に向け、本市の将来像をどのような構成で策定しようとしているのか。市長が令和2年9月の初議会で所信表明された公約は現在どのような成果に結びついているのか。将来に向けた魅力あるまちづくりを行うためにどうするのか問う。答え、住んでよかったと誇りを持てる町を引き続き目指す。5つの公約、子育て支援、教育の先進地域、暮らしに安心感、地域経済の活性化、新たな三原、 市民と共に進める地域の防災対策に対する様々な取り組みは成果に現れている。目指す三原の街づくりは着実に実現できているが、まだ道半ばである。来年の次期市長選挙に出馬し、市民の皆様の負託を受け、市のトップとして旗振り役を務めたいと考えている。目元秀明、本郷橋の架け替え、および本郷橋交差点の改良について、三原内港整備と本町西国街道整備事業について、本郷橋の架け替えと本郷橋東詰めの交差点改良について、問い、本郷橋は築84年を経過した橋であり、路肩の幅員が狭く老朽化が著しい大変危険な橋である。また、本郷橋東詰めは変形交差点で危険を伴う交通渋滞が起きており、早急に対処すべきと思うが、本市の考えと取り組みについて問う。また、県への要請はどのようにしているのか。答え、本郷橋及び交差点は県が管理しており、現在の橋梁の上流側に、幅員16メートルの2車線の橋梁が計画されている。この橋の架け替えが実施されれば、十分な橋梁の幅員や右折レーンが確保され、一般県道本郷停車場線との交差点の食い違い等の課題も解消される。将来の本郷地区の街づくりにおいては非常に重要で、早期事業着手が必要と考えている。これまでも施策提案において県に要望してきたが、今後県の道路整備計画に位置づけられ、早期着手されるよう強く要望していく。三原内港整備と本町西国街道整備事業について。問い、この二つの事業は明日の三原のためには大変重要な事業で、中心市街地、特に駅前周辺の賑わいや活性化を求めるラストチャンスである。この事業に対する本市の考えと取り組みについて問う。答え、内港再生の取り組みは本年6月に実施計画を策定し、年間を通していつでも人が集まる場所となるよう、港全体を公園化し、その中に旅客ターミナルやイベント広場機能を整備すること、また、瀬戸内海への眺望確保や三原駅との一体的な景観づくりを目指している。本町西国街道整備事業は、公共事業、民間事業を合わせた67の各種事業と連携し、歴史文化と近現代の建築物等が共存調和する街並みづくりや、四季を通じた様々な地域活動により、定住促進と賑わいの再生に取り組んでいる。さらに、民間事業者との連携を強化し、三原ならではの食の魅力を発信できるような店舗を配置するなど、市内外からそれを求めて来ていただけるような賑わいづくり、回遊性の向上につながる取り組みを推進していきたい。正平智治、世界的に対応が求められている SDGs に対する本市の取り組みについて、特別支援介助員の修学旅行添乗について、本市としての SDGs の取り組みについて、問い、SDGs は2015年の国連サミットで全ての加盟国が合意した持続可能な開発のためのプランの中で掲げられたものだ。現在、国は首相を本部長として取り組んでいるが、本市ではどのように対応しているか、また、小学生、中学生への取り組み、市民、事業者へどのように周知しているか。答え、本市の長期総合計画において、施策が SDGs のどの分野に貢献するかを明確化し、職員、市民に周知してきた。また、小学生、中学生は、社会科の教科書等で学んでいる。問い、本市では長期総合計画で取り組んでいるから、ゴールは同じだからいいと感じられる答弁だが、SDGs の概念が市民共通の認識として浸透しなければ意味がないのではないか。答え、SDGs は本市にとっても重要な考え方であると認識している。市の施策との関連性について再度整理し、 政府の推進本部を参考に、進捗管理体制の構築を行い、周知・啓発の強化を図る。特別支援介助員の出張について、問い、特別支援介助員が修学旅行に同行する際の勤務時間が学校によって異なることがあるのか、また、学校によって手当の額に差はあるのか。答え、特別支援介助員は担当している児童・生徒が修学旅行に参加する場合、同行することになる。宿泊を伴うので、通常勤務以上の時間が生ずるが、学校長が計画を立て、介助担当職員と打ち合わせを行い、同行することもある。また、週あたりの勤務時間が35時間を超える場合は、割増の報酬が支払われることとなっている。問い、不測の事態が生じたとき、決めた時間以外に勤務することになるが、それを校長が認めていないという情報もあるがどうか。答え、突発的なことが起きれば校長が介助員と話し、必要があればそれを命令し、業務を確認することになっている。意見、働く意欲にも関わってくる。現場の状況を調べ、是正すべきは是正してほしい。
神舞、児童虐待について、中心市街地活性化におけるまちづくり三原の役割について、児童虐待について、問い、昨今家庭内における虐待件数は増加傾向にあり、保育園での児童虐待といった報道もされるようになった。本市では保育施設での児童虐待は発生していないが、今後も児童虐待ゼロを目指すため、職場環境づくりという視点で次の3点を問う。1、家庭における虐待件数と現状把握について。答え、家庭における児童虐待について受け付けた件数は、令和5年4月から11月の間は、延べ169件、令和2年度132件、令和3年度175件、令和4年度201件である。本市では、児童虐待の対応窓口と母子保健・子育て世代包括支援センターが一体となり、関係機関や地域と連携し、早期発見につながるよう取り組んでいる。問い2、保育施設における児童虐待への対応について。答え、国の手引きやガイドラインを踏まえ、適切な対応を図っている。また、各保育士等による保育内容の自己評価や、子どもを尊重する保育のセルフチェックリストの活用により、子どもとの関わりが適切であるかを確認し、日々の保育を振り返ることで、虐待発生防止の取り組みを行っている。問い3、保育施設における児童虐待を未然に防ぐ環境づくりとして、メンタルヘルスの一環でアロマを活用した事例があるが、参考にしてはどうか。答え、保育現場に余裕がないとの指摘がある中、保育士等の心身の健康維持に関する研修や、業務の効率化による負担軽減を図っていく。また、提案のあったアロマの活用については、メンタルヘルスの一環として、活用事例等を署園長会において情報共有していきたい。まちづくり三原の役割について。問い、本市としての連携のあり方について問う。答え、まちづくり三原は、事業全般のコーディネート役として、第2期中心市街地活性化基本計画の目標達成に向けた取り組みを実施しており、経済部商工振興課が窓口となって、 組織横断的な連携を図り、市広報や SNS など各種媒体を通じてさらに幅広く周知する。田中ひろき、子どもお仕事チャレンジの実施状況と成果目標は、里山林の整備と森林経営管理事業について、子どもお仕事チャレンジについて、問い、2000万円をかけたこの事業の実施状況と、小学3年生から6年生児童の参加状況を問う。答え、10月末までの約3ヶ月で33職種、計55回の講座を開催した。実参加人数は369人で、対象児童数3053人に対し、参加率は 12.1% である。地域別では、三原地域 11.7%、本郷地域 8.9%、杭地域 12.4%、大和地域 4.5%、市外を含む付属小学校は 23.9% だった。また、10月末までに4回実施したオンライン講座は、延べ68人の参加で、参加率は 2.2% だった。問い、全体に参加率が低いこと、さらに地域差があり、市内中心部が優遇されていることなど、高額の税金を使って行う本市の行事として公平性があると言えるのか。答え、地域ごとの参加率にはばらつきがあるが、各講座の定員に対する参加率は 77.3% と比較的高い。問い、この事業には一部の児童しか参加できず、公平性に課題がある。また、何が課題で何を解決しようとしているのかもわからない。今後、成果はどのように測るつもりか。答え、子どもたちにとっては、将来の夢や可能性を広げ、三原で育ったことを誇りに思い、記憶に残ること。保護者にとっては、子育てに魅力のある町を実感して、子育てできることが成果だ。里山林整備と森林経営管理事業。問い、農山村地域の里山林の管理が、過疎化と高齢化によりできなくなり、土砂災害等、保全上の劣化や、獣害被害が拡大している。広島の森づくり県民税を使った森林整備事業の実施状況を問う。答え、傾斜20度以上の15年間整備されていない人工林の間伐や、15年間整備されていない天然林の枯れ木の除去と観光地付近の景観確保作業を実施している。また、住民団体による里山林の森林環境整備活動や森林林業体験活動も支援している。毎年総額2200万円ほどの事業費で行っている。問い、国から交付された森林経営管理事業積立金が約4200万円あるが、どう使う計画なのか。答え、まずは平成30年の豪雨災害で崩壊した森林を緑化し、森林機能の回復に使っていく。